こんにちは。
お久しぶりで
お久しぶりです。いやー、久
す。い
しぶりす
や
ぎてね、テイク2に入ったという。
ー。そうですね。どうやって話を切り出し始めたのか忘れました。
まあ、雑談ベースということで。
はい。
いやー、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。早かったですね、去年は。
早かった。去年何回だ？ 15 回？ 16 回かな？多分16回目が公開できてないけど。16回、ポッドキャストやってる。
いやー、偉いですね、ちゃんと続いて。
そうだね。なんか間、空いたりとかもあったけど、一応生き残ってるよね。なんかこう、なんだろうな、興味深いポッドキャストとかでも、更新が止まると、待ってるとね、寂しいけど、続けるって大変だけど、大事だよ。
そうですよね。やっぱり続けるのが一番大切ですよね。
最後。
なんだこの なんだこのコメント。
え？励まし合ってんのよ。サイトもね、綺麗になったしね。おかげさま
そう
で。
なんですよ。お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが。
いやー、なかなか、いい感じ。
頑張りました。カスタネットは青い方が上側らしいんですよ。ずっと赤が上にしてたっていう。お恥ずかしい限りです。
けど、それって、何の定義なの？持ち方次第じゃないの？カスタ
なんか深いことを言いますね。持ち
ネ
方次第。
ット。え？いや、だって手に持ってこう叩くもんじゃ。
楽器はあるじゃないですか。そのどっちが上かっていう。大体の楽器。
そうな
あ
ん
りません。
だ。楽器によって、どっちが上？逆に上下がない楽器の方が少ない気がするな。こう言われる。なるほどね。青と赤で、いや、今画像検索して見てみたんだけど。赤い方に、あれか、出っ張りがついてるから。
そうなんですよ。
下
さすが、数十分で雑に作っただけのことはあるな。
なの。まあ、それが綺麗になりましたと。ロゴも綺麗になったし、iTunes のジャケットも綺麗になったし、サイトも綺麗になったし、あとは、あれか、コンテンツを磨いていくだけですかね。
そうですね。今年はポッドキャストを飛躍の年にしたいですね。
そうだね。重ねたら、まあ、とにかく数だよね。きっとね。
そうだと思います。
1回目となんか違うのかな？ ちょっとは成長してるのかな？
なんか今喋ってる限りだとあんまり成長してない
ねえ、変わっ
気
て
がし
ない
て。
よね。
これは間が空いたからじゃないですかね。
確かに。ちょっとこう、久しぶり感あるからね。もうちょっとあれだね。今年は、こう、まあ、飛躍と、なんかこう、つながりができていったらいいね。
そうですね。
何かしら
つな
と。
がりって人的な感じですか？
ああ、そうそうそう。
いいですね、それ。
ねえ。なんか誰か、もう交えながら喋るっていうのができたら。面白そう。
今年のトライ、それですね。
そうだね。
最低1回は、
ゲスト会を。
ゲスト呼ぶっていう。素晴らしいです。
一応ね、こう、サイトのカテゴリーにはね、ゲストっていうのを作ってんだけどね。
そうだったんですね。
いや、メインチャンネルは、こう、二人で喋るって感じで、ゲスト。一応、こう、箱っていうか、ラベルは置いてるっていう感じで。そうだ
今のサイトカテゴリー出してないんですよね。
ね。まあ、なかったことになってるのか。そうだね。今年はね、今やってるような白熊系のやつとかね、今、僕の方が関西に住んでるから、こっちの方の勉強会とか行ってみようかなって。ちょっとこう、行ってみようかなを、こう、前から言ってるけど、いよいよ行ってみようかなっていう感じになってんだよな、これ
そこ
な。
でいい感じのゲストをぜひ。ポッドキャストをやってることによって、やってるんですけど、出てくれませんって言って、ちょっとそこから仲良くなるみたいな。
そうだね。なんかその場で出会ったけど、で、話盛り上がったけど、なんか、次のイベントっていうか、なんかこう、次につなげやすいよ
そうですよね。名刺交換して終わっちゃいそうですもんね、普通。
そうだね。 あ、名詞っていう意味では名詞作ってほしいな。名詞って意味ってなんだよ。名詞。このカス、
このカス。これの名詞ですか、うん、この番組の、うん。
いや、
あ、
カスタネット、このカスタネットのロゴが入ってる。こう、企業の名詞とかだったら、企業のアイコンっていうの、ロゴ、
はい。
入ってるような感じあるじゃん。
はい。
あんな感じ。
ああ。
ああ、なんか。
いいですけど、でも、本当に使ってくれるんですか？
え？うん。
本当にそれ使ってくれ
る？使う。
お
お。なんか、企業のロゴっていうよりは、あれだね。なんだろうな。こう、なんちゃら資格持ってますとか、ISO 何番持ってますとかって、名刺に入ってるじゃん。
はい。
どこぞこのゴールドパートナーです、みたいなとか。
はい。
右下の方に。あんな感じもいいかもね。
難しいことをおっしゃいます。
カスタネット認定メンバーです。
カスタネットって。
いや、もう。
認定メンバーがあるんですか？
当然知ってるでしょみたいな感じで。
ああ。
この人、名刺にカスタネット入ってんだって。
あ、じゃあゲスト来てくださった人に、
うん、
ステッカーあげましょうよ。
ああ、そうしたいね。あ、そ
う。押し付けましょうよ。
ステッカー作りたい。ステッカー。ステッカーもいいよね。
俺、どういうのがいいですかね。
うん。
カスタネットの、
うん。
ロゴマークだけ、
うん。
にするのもありますし、
うん。
ジャケット画像みたいに、
うん。
ロゴタイプと含めて、
うん。
くり抜くのもありますし、
うん。
どういうのが一番いいですかね。
今の、プラス、もう一個、こう、サイトにあるカスタネットがあって、横に、横長バージョン。
ああ。あ、そうなんですか。
うん。あ、いや、その三つ目パターンとしてね。
はいはい。
だからカスタネットの、こう、モチーフだけパターンが正方形みたいなんであって、
はい。
1パターン目。で、2パターン目が iTunes のジャケットみたいに。
ああ。
文言も入ってて。
はい。
で、まあ、それも正方形で。で、3パターン目で横長バージョンで、この横にカスタネットって書いてある感じ。
ああ、なるほど。
じゃあ
作りますか。
作りたい。
で、先週か先々週に、
うん、
ググったんですよ。
うん。
ただ、
うん。
簡単に安く作ってくれる、
うん。
印刷所みたいなの見つけられなくて。
うん、あ、そう。なんか、なんだったかな。なんか、言ってたよ。
マックステッカーとかでググったんですけど、
うん。
自作したみたいなブログ記事ばっかり出てきて、
うんうんうん。
どうしたらいいのかわからないんですよ。
あー、マックステッカー。マックっていうキーワードはいるのか。うん。
マックっていうキーワードを入れることで、
うん。
マックに貼っても剥がしやすいステッカーみたいな。
うん。はいはい。
その辺が考慮されたステッカーが出てくるんじゃないかな。
うん。あ、この辺いいかもしんないな。なんかこの、なんていうのかな。これなんて書いてあるの？カッティングシート、カッティングステッカーとか、なんかこう、はい、シール感ないやつとかいいよね。
ああ、そうですね。
シール感っていうの、枠がないステッカー。
はい。
どんなのなんだろうな。けどみんないっぱい作ってるから、なんかあるんじゃない？探したら。
そうですね。
うん、ラブライなんだろうな。270円だって。安。
これ、データ送りつけたら作ってくれるタイプですか、ね、うん、
じゃないのかな。
おー。
いいじゃん。
じゃあこれ、作って、
うん。
送りましょうか。
うん。やろうやろう。すごいな。メタリックとか、ラメとか。
一番高いやつにしようかな。
うん。調子乗ってね。
調子に乗って。
うん。名刺はいろいろあるよね。
そうですね。
名刺ってどうしてる今。個人の名刺。
個人の名刺は、
家で印刷どっか出してる。
出してますね。
うん。
めちゃくちゃ安く作れました。
うん。
ただ
うん、
凝った名刺作ってみたいんですよ
ね。だよね。
ラウンド加工とか。
うんうんうん。
凹凸エンボス加工とか。
ああ、そう。エンボスとかやりたいよね。あと、紙も、こだわって。
そうですよ、ね。
うん。その会社の名刺じゃなかったら、そんなに枚数いらないじゃん。
はい。
だから、1枚あたりの単価多少上げても大丈夫かなっていう。
どういう風に配るのがいいですかね。多分、勉強会で、
うん。
渡すのは、
うん。
多分会社の名刺をまず渡して、
うん。
で、ついでに、
うん。
サブ名刺みたいな、あ、ちなみにこういうのもやってますって渡すと、
うん。
いいですかね。
あー、どうだろうな。勉強会行くならもう個人のしか出さない気がするな。
あー。
あんまり会社の話しない気がするから、どうなんだろうな。まあ聞かれたら出すって感じだけど、ベースは個人の方出すかな。
なるほど。
うん。
まあ、私はもうちょっとじゃあ。
うん。
ブランディングを強化する年っていう感じですかね。
うん。
いよいよ。
いよいよね。まあ、徐々にベースができたっていうか、なんか。
そうですね。
なんかそわそわ始まったのが去年で。今年はもう少し。
ブランディング、そうですよね。そのしていくために、
うん、
まあ、素地というか、
うん。
あとまあ、我々が何をやってるかっていうのを示す、
うん。
ためのものみたいなのも、
うん。
できつつありという感じ。
うん。うん。そういう意味ではあれだね。このカスタネットが、なんかこう、どういうことに対して面白がってる人たちですよっていうのをこう、もうちょっと打ち出していけたらいいかもね。
ああ。
こう、今だったらこう、デザイナーとエンジニアが喋る番組ですっていうふうには一応言ってはいるけど、
はい。
なんかこう、その輪を広げていくっていうふうに考えたときに、もう少し、こう、一段、抽象化して、今思ったけど、
ね。あ、抽象化するんですか？今具体化するのかなっていう。
うん、ああ、どっちだろうな。まあ、どっちもどっちな感じだけど、まあ、なんかこう、これ面白いよねっていう、何について喋ってるかっていう、具体化なのかな。
デザイン、エンジニアリング、ビジネスじゃなくて、
うん、
もうちょっと、テーマをはっきりさせる感じですかね。
うん。
去年は、先ほど話にあったみたいに、そわそわ始まったってい
う、うん、
感じで、フリースタイルで喋ってましたけど。
うん。
まあ、っていう意味では、今年はじゃあ、そのブランディングっていうのが一個と、
うん。
あとはまあ、核的なものが何か定まるといいですかね。
うん、うん、うん。そうだね。何なんだろうね。何を面白がってんだろうね。
ああ。多分、
うん。
ありますよね。コーナーの。みたいなテーマって、
うん、
結構ある気がします、
うん、
今までお話ししてきた中で、
うん、そうだよね。もともとこうだいぶ前になるけど、タムさんとこうなんかこういう話を始めたきっかけみたいになったのが構成学とかっていう話を最初してたけど、なんかそれがメインかっていうとなんかちゃう気もするしね。
そうですよね。
ただ、それが引っかからないかっていうと、多分引っかかってるし。
はい。
じゃあサービスの話かっていうと、それだけでもないけど、それも引っかかってるし。
確かに。
ウェブ？
あん？
ウェブ？
ウェブ？
ウェブ？でかすぎる。
ウェブは好きですよ、僕はすごく。
うん。なんなんだろうな。
あんまり、僕たち。
うん。
サービス作るの好きですけど、サービスの話しませんよね。
しないね。
例えば、Airbnb がこう、いかに革新的なのかみたいな。
ああ。
話とか。あんましないですもん。
そうだね。
司法的な話もそんなしないですし。
うん。その辺、やる？前ちょっと話したよね。確かね。
ああ、そうですね。
うん、まあ前話してた時はもうちょっとこう硬い感じで喋ってたと思うけど、例えば今の Airbnb が何がどうなってるんだっていうところをこう自分たちが見えてる視点でいろいろ喋るっていうのはお題としては面白いかもしれない。
そうですね。あ、過去一応、
うん、
ユーザーインタビューの話してますね。8話で。
ほうほう。
タイトルだけ見たんですけど。
うん。あ、したね。したした。一方的に聞きまくった感じがする。
ああ、小ノートだけ見たら結構深そうな話をしているように見えます。
あ、そう。
だったらオープニングで
うん、
メンズ用日傘の話してる。
ああ、
ありましたね。
ああ、あったね。
ありましたね。
うん。
結局メンズ用日傘は一回も
使ってます。そう
だね。使ってないです。
うん。それはね。詳しくは覚えてないけど、否定的なことを言った気がする。
そうですね。
うん。
だいぶ否定的な、
うん。
ご意見をいただいたような。
いらんでしょう。ね、
あそこまで否定されたのなんか、珍しいな。
あ、そう。
え、こんなに否定されるのって。メンズ用日傘。
ああ。いや、やっぱね、議論は極端な意見言わないとね、面白くないからね。
そうですね。いろいろ間が空いて、
うん、
時代もいろいろね、移り変わったようで。
うん。
今15話まで出てて、
うん、
白熊もヒグマも大好きだっていうタイトルなんですけど、
うんうん、
ヒグマ本が最近、
うん、
日本語版が、
うん、え、出たの？
もうすぐ出ます。
マジ？
マッピングエクスペリエンス。
うん。早いね。
いや、そうなんですよ。もうあれ、出ないもんかと思ってたんですけど。
ね、白熊の遅さ考えたら、異常な速さだね。そうなんだ。
なんか働きかけじゃないや。なんでしょうね。あったのかもしれないですね。声みたいなの。
ああ、どなたかが動いてんのかね。
ちょっとすると。
うん。え、もうそれ、アマゾンで予約とか来てるの？まだ来てない。
あ、ただいま予約受付中。
あ、そうなの？
このリンクをじゃあ。
うん。お願いします
。1月26日、2週間後。
そうなんだ。これ前話したと思うけど、これ、あれなんだよね。洋書版を Kindle で買って、しくったなぁと思ったんだよね。
ああ、しましたね、その話。
ね。何がしくったかで言うと、こう、図表が多くて、とても Kindle には向いてなかったっていう。
このヒグマ本の話、会社の人にしたら、
うん、
購入されてたんですけど、
うん。
二人ほど。
うん。
タイミング的には最悪だったなっていう。
え？どういうこと？
その、日本語版出るんかいみたいな。
ああ。
手仕掛けといて僕はその日本語版出て買うっていう。
ああ。
こういうのあるんだよ、みたいな。
ああ。うん。だけどもう買ってたんでしょ？先に。
え、僕ですか？
いや、じゃあ、その、同僚の。
ああ、同僚の人は、
うん、
そうですね、買ってました。
うん。いや、まあ、いいじゃん。
そうですね。
いや、その差、何ヶ月かの差で、だいぶ差が開いてるかもしれないよ。
ああ、そうですね。
こう、要所にもめげず、がっついていく、その魂とね。
いやそうですね。うん、
いや、まあ、けど日本語で読めるに越したことないから、ね、これは、予約だ。紙で。紙でっていうか、紙しか出ないの？
今のところ単行本だけで。
ああ、オライリーで買ったら、電子書籍もありそうだね。
これいいですね。サービスブループリント。カスタマージャーニーも。
うん。
もろもろ。
うん。そうなんだよ。そうなんだよ。
さすがオライリーさん。モーラ的ですね。
うん。そうそうそう。ちゃんとね、こう、全体像を感じてくれるからね。だから、なんちゃらマップとか、なんちゃらかんちゃらとかっていろいろ出てくるけど、その役割がどうでこうでっていうのが書いてあったからね。こう、それぞれの役割と立ち位置と、そのタイミングで、どんな人が必要だとかっていうのが、ちゃんと整理されてるから。
今年は白熊とヒグマを、
うん。
二頭携えて、
うん。
今年も活躍していけるように。
うん。そうだね。この熊たちを従えて。
従えて。
うん。いやあ、まずいまずい。今もう、このヒグマ本読んだ時の、こう、あれなんだ、これマインドマップ開いて、そっちの話をし始めようとしてた自分がいて。全然テーマちゃう。やめとこう。
まあ、その、ヒグマから白熊へ、こう。
うん。
足をしやすいかなと思う。
ああ。ごめんごめん。まんまとね、こう、全然違う話に、素直に聞きすぎる。白熊本だよね、今日は。
今日は白熊ですね。
うん。白熊本入る前に、あれ知ってないよ。誰です、みたいな。
ああ。
たなみたいな。
ありましたね。
一応やっとこうよ。久しぶりだから。
ちょっとはしょってもいいですか？
うん、短縮版で。
はい、カスタネットはデザイナーとエンジニアの2人がデザイン、エンジニアリング、ビジネスについて学びながらおしゃべりする番組です。そして私がデザイナーのタムです。
はい、僕はエンジニアのコータです。よろしくお願いします。
久しぶりな。
そうだね。かなり久しぶりだね。というわけで、今日は、久しぶりに白熊本を行きましょう。
はい。
はい。第7章。第7章の、ラベリングシステム。
ここは、
うん。
深かったですね。
またね、一番難しいって書いてたね。
そうですね。
この中でも、この、 情報アーキテクチャの中でも。
御三家じゃないや。
うん。
IA の4つのシステムの1個ですね。
うん。うん、
四天王の中で一番強いやつですよ、
ね。うん。そうだね。
復習しとくと、
うん。
インフォメーションアーキテクチャには、
うん。
IA はまあ4つのシステムから成り立っていますと。
うん。
それが、いかに情報を分類するかっていう組織化システムと、
うん、
その情報をどうやって命名して表現するかっていうラベリングシステムと、
うん、
いかにそのユーザーに情報をまあ見て回ってもらうかっていうのを設計するナビゲーションシステムと、
うん、
あとはいかに検索してもらうかっていうのを考える検索システムの4つ、
うんうん、ですね。なんで一番難しいかっていうところをまず聞いていいですか？
え？そんなこと聞かれるんですか？
うん。いや、その、いや、難しい理由っていうのが、結局のところ、この章で、を一言で言うとっていうところの問いに、の答えに、つながるかなと思って。一言では、一言では言えないでしょう。これあれ？
村上春樹の、
うん。
文章を思い出しましたよ、僕。
お、
デビュー作にあるんですけど、
うん。
完璧な文章なんてものは存在しないっていう言葉があって、
うん、その心は、
まあ、つまりいかに言葉で表現しても、
うん、
本当に本当の思いと、
うん、
まあ、言葉として、
うん、
アウトプットされたものの間には、
うん、
絶対に溝があるっていうことなんですよ、
うんうんうん、そうだよね。言葉じゃこう言い表せないこと山ほどあるもん。
あとは、
うん、
言葉っていうものが、
うん、
ある程度のコンテキストに依存しているっていうところも、
うん、
このラベリングっていうものがすごく不安定である原因にもなってますよね。
うん、
最初の方に、
うん、
IA のあの、
うん、
なんていうんですかね、三すくみみたいなものがありましたけど、
うん、
IA 考えるときには、
うん、
3C か、3C じゃないや。ユーザーと、
うん、
コンテキストとコンテンツか、
うん、
その3つのことを考えなさいみたいなのがあったじゃないですか、
うん、
お、今見つけて34ページです、
うんうんうん、
でこれはあの7章にも書いてましたけど、
うん、
ラベリングシステムも同じくユーザー、コンテンツ、コンテキスト、
うん、
3つの円が当てはまると、
うん、まあその辺を重ねながら考えるっていうのは至難の技です
。至難の技ですよね。
うん、
考えるための、取っかかりにはなるかなっていう感じですよね。
うん。うん、まあそうだね。
それを、難しいってことを知っとかないといけない。
ああ、それはね、なんかこう、知るっていうよりは、その、何が難しいっていうところの問いにもつながるんだけど、意識しないといけないなってすごい思ったんだよね。読んでて。こう、ラベリングって言葉だから、こう普段会話してる限りはこう何かしら言葉として置けてしまうから、そこが難しいんだろうな、と思ったんだよね。
はい。
で、他の、この、四天王のうちの他の三つの天王さんは、こう考えないと、意識して考えないと、普段の会話でやってるかっていうと、そうでもなくて、このラベリングだけは、普段の会話の中から、普段の生活中もやってしまってることだから、その延長でやってまうとミスるよっていうような、そこが難しいんかなって読んでて思ったけど、どうですか？ちょっとちゃう。めっちゃページめくってるね。
四天王は四大、四つの王であって、天皇ではないですよ。
ああ、そうだね。
っていうのが引っかかって入ってこなかった。
ごめんごめん。四天王っていう言葉をやめよう。四つのシステム。
何の話でしたっけ？知るだけじゃなくて意識しないといけないみたいな。
いや、知るだけではなくて、ああ、そうそうそう、こういうものがあるんだなっていう、まあ、知るっていうのの次なのかな。こう、意識しとかないと、かなり意識しとかないと、何かこう、言葉の定義をするって、あ、こういうものだったらこう呼んだらいいよねっていうのは、 こう普段から会話の中で自然とやってることだから、割とその延長で考えてしまうと、怪我をするのかなっていう気がしたんだよね。で、怪我しないように、こういう風に設計していきましょうっていうのが書いてあって、こうラベルの設計っていう章がある、章節になるのかな ?7.5 に。
164ページからですよね。
うん。そうそう。
この辺、線引きまくってます。
ね、設計を伝えれるってすごいなと思ってね。
そうですよね。結構、ブラックボックス化しちゃいがち。
うん、ね。
な気もするんですけど、こういうのって。
ね。
こんな再現性ある形で、
うん。
書いてくれてて。
うん。いや、これだったらね、ほんと設計って言ってるぐらいだから、プロセス含めて、誰がやっても再現できて、まあ、最終的に何をチョイスするかっていうところで、センスとかは、問われるところはあるけど、そのやり方っていうところはね、再現できるから、すっげえなぁと思って読んでるん
ですよ。僕で言うと、構文法とかは、
うん。
結構意識できてたんですけど、
うん。
まあ、あと、ま、デザイナーだから表示とかもか。
うんうんうん。
スタイルとか。
うん。
でも、流度とか、
うん。
あと、総合性みたいなのは結構、
うん。
なるほど感がありました、ね。
確かに。総合性は確かにって感じだね。この場合は、システムや視点が強いからかもしれないけど、この中で言うと、流度は結構意識するんだよね。
ああ。
この隣にこの流度のもの置いたらダメでしょっていうのが、まあ、それが、まあ、流度っていうのもあるし、役割っていう時もあるし、ね、ただ、さっき言ってたみたいに、こう、総合性のところはね、結構、ここまで聞いて見れてないなっていう気がした。これってあれだよね。こうユーザーにとっての、こうユーザーが思ってるすべては、全部盛りってこの状態っていうのを分かっとかなきゃいけないってことだよね。
そうですね。
自分のとこばっか見てたらね、それがすべてってなるもんね。
流度ってあと、難しいなって思うのが、
うん、
まあ、例えばその、裏側って特にその、システム開発みたいな意味合いではないんですけど、
うん。うん、
なんかそういう設計をするときには意識するんですけど、
うん。
いや、そのユーザーから見て、それがこうびっしり揃ってる、
うん。
まあ、揃ってないと、
うん。
混乱を招くかっていうと、こう、
うん。
そういうわけでもないのかなって思ってて。
ああ、そこがね、難しいよね。
これってあの、あとそのトップダウンの、
うん。
アプローチか、こう、ボトムアップのアプローチかっていう話が前ありましたけど。
はいはいはい。
あれともつながる話で、
うん、
ある程度ボトムアップでこう、組織化をしていったときに、
うん、
必ずしもこう、例えばトップダウンで組織化していったときに、
うん、
すごくこうコンテンツがまばらになってしまったりとか、
うん、
することもありますし、
うん。トップダウンの方がばらつきやすいの？
ばらつきやすいこともあるんじゃないですか、ね、
うーん。
例えばもし服とかだったら、
うん、
服の種類を網羅的に書いてあって、何、
うんう
ん、でしょうね、まあ。品揃えによりますけど、
うん、
特定のやつだけめっちゃ種類少ないみたい。
うん、
で、ボトムアップとかだとトップページにあの人気のなんとかみたいなので、
うんうん、
何でしょう、マウンテンパーカーとかなんとかかんとかみたいなのが並んでて、
うん、今なんか見ながら喋ってるの。なんでマウンテンパーカーって。ごめん。どうでもいいところに引っかかってしまった。
全く見てないですよ。あ、でも C って言うなら、
うん、
最近パーカー欲しくて、たまにゾゾタウンで、
うん。
見てました、うん。今は見てないですけど。
うん。はい。
引っかかってたのかなっていう。
ごめん。はい。
あ、なんか、最近読んだファスト&スローっていう本で、
うん。
あったな、そういうの。何かこう、頭に浮かんでること。
うん。
考えたことが結構実はそれ引きずってて、
うん、
本人はそのつもりじゃないけど、
うん、
めっちゃそのことを引きずって喋ってるみたいな、
うん、
それに影響を受けるみたいな話がありました、
うん、それってあれで出てるの？ちょっとかなり脱線またするけど、フィービーで出てる？
ファスト&スローは出てないですね。
あ、出てないんだ。
Kindle で読みました。
あ、了解です。いや、ファスト&スローを読んでるっていう時点で、もう、いいなぁと思ってね。
いいな。
いやー、さすがだなぁと思って。
あー、そうなんです、
ね。さすがってちょっと偉そうだけど。 うん。あれいいよね。
あの本、まあ影響力の向きとかも、
うん、
結構読んでから影響受けたんですけど、
うん、
なんだろうな、影響力の向きは結構外向きに対して僕使うように、使うっていうか、
うん、
うん、意識をするようになって、
うん、
例えばその自分が喋るときとか、
うん、
あるいは人から何かこうセールスだったりとか勧められたりとか勧められたりとかしたときに、
うん、
あこれあれだなみたいな、あこれ限定性を打ち出してきたなとか、あこれアンカリングだなとかってこう浮かんでするんですけど、
うん、
ファストアンドスローはより内側をすごく意識するようになって、
うん、
特にバイアスとかいろんな、
うん、
あれこれなんか自分あのバイアスに引きずられてねって生活してて結構思うようになってきたりとか、
うん、
攻撃と守備みたいな。
うん、わかる。じゃあわかるな。
かなり、
うん。
意識しちゃいますね。
うん。いいよね。で、何っていう感じの、なんだろうな、こう、すぐ応用が効く系の本じゃないけど、知ってるのか知らないのかで、全然違う感じがする。
今、ストアンドスローは割と必読じゃないかなって思うんですけど。
だよね。それは誰にとって人類。人類はでかすぎ
る。ああ、ユーザーのこと、
うん。
知らないといけない人、うん、つまり。
うん。物作る人設計する人
物作る人。はい。じゃないですかね。
うん、うん。だよね。なかなか面白いよね。脱線ついでになんだけど、最近、暗黙知の次元っていう本を読んでてって話したっけ？
いやー、聞いたことないです。
うん。なんかさっきコンテキストがとかって話してたじゃん。
はい。
で、コンテキストと暗黙知っていうのは何が違うんだっていうのが、その答えが書いてあるっぽかったんで読んでるんだけどね。言われてみれば違いそうだなって感じするけど、それって意識したことなかったなと思って。コンテキストって言ったら、まあその場の流れって感じじゃん。
はい。
まあ、文脈って言われるように、まあ、その流れがあって初めてこう理解できる言葉なりっていうところだけど、暗黙知っていうのはそういうものじゃなくて、なんかそもそも何を知ってるかによってその捉え方が人によって変わるっていうところで、それって別物だよねっていう、なんだろうな。
そうですね。
だけど言葉にできないだったっけ？完璧な、はい、完璧な文章なんて存在しないってやつ。ちょっと繋がるなと思ったんだけど、
言葉にできないって言われると小田和正かな。
ここで BGM が流れ出す、はい、いやいや、こんなしんみり系じゃないけど、ね、あれだよね、どんな写真を出してもいい雰囲気のスライドができる魔法 BGM、 まあそれはどうでもいいや。いやで、さっき言ったみたいに、こう、暗黙知とコンテキストっていうの違うっていうので、なんかこれにどうやら書いてあるなっていうので読んでんだけど、まあ、それで、なんだ、こう、思考には方向性、方向があるっていうようなことが書いてあってね、まあ、かなりまだ最初の方なんだけど、なんかベクトル、
はい、
誰から誰へのとかね、まあ、こう何から何へのっていうところで、思考には方向があってっていうようなところ。なるほどなーって思いながら、なんか、それがね、さっき話が出てた、ファスト&スローの、なんかその時に受けた衝撃と似たようなところがあったから、
なるほど。
なかなかいいかもよっていうので、出してみた。
僕最近読まなきゃなって思ってるのが、
うん。
フロー体験の本。
うん。
読まれたことあります？
なんてタイトル？
フロー体験喜びの現象学っていう本で。
うん。
ミハイ・チクセント・ミハイさんっていう心理学の偉い人がいるんですけど、
ああないな。
最近本読んでたらめちゃくちゃ出てくるんですよ、うん、引用として。
うん。
で、オライリーのデザイニングウェブインターフェースかな、あれでも出てきてて、
うんうん、
で、どういう文脈かっていうと、
うん、
基本的に一つのタスクは一つの画面内で収まるようにしましょうっていう話が書いてあるんですけど、
うん、
フロー体験って言葉は結構有名じゃないですか。
うん。
一つのタスクをやってるときに、
うん。
集中しすぎて、
うん。
もはやそれと一体化しちゃうみ
たいな。うん。フロー状態とか言われるやつだよね。はい、うん。
で、この手のやつ割と、 やっぱり UI デザインやってると、
うん、
まあその設計の、とっかかりというか、まあ、考え方にすごく影響を与えてくれる感じで、
うん、
で、例えばそのいいプロダクトっていうか、使いやすいサービスって何かって言った時に、
うん、
まあ没入感とか、
うん、
まあ例えば iPhone がぬるぬる動くみたいな、
うん、
そういうノイズなく操作できるって話があると思うんですけど、
うん、その辺の話が書いてある。
そうなんです。なんでフロー体験とか、
うん、
何かとかそういう概要は、
うん、
断片的に知ってるんですけど、
うん、
どういう条件の時にそうなるかとか、
うん、
もうちょっとちゃんと学ばなければいけないなっていう感じがしてきて、
ま
あ、やっぱ最後は原点当たるしかないなと思って、
うん、
この96年、
96年のやつが原点なの。今これそれ聞こうかなと思って、フロー体験で、
Amazon 見てたらそうですね、
うんうん。この
20年前か。
方が出してるのが何冊か出てきたけど、96年のが原点。
多分これ買ったらいいっぽくて。
なるほど。
で、まあ使い方としてはそのよく、
うん、
まあこうこうこうで、
うん、
あのユーザーに集中してこう使ってもらいたかったら、
うん、
例えばモーダルウィンドウで、
うん、
いきなり広告とか出しちゃダメよみたいな話ができるっていう。まあそういう話僕すでにしてるんですけど結構。
うんうんうん、
よりこう、
うん、
説得力をちょっと、
うん、
持たせようかなと思って。
理論としてね。
そうですね。
うん、
こういうもう、
うん、
割と心理学の原点的なものをどんどん、
うん、
読んでいこうかなってしてて。
さ
っきのファスト&スローも割とその一環だったりするんですけど。
うんうんうん、
結構今どんどんそっち方面に興味が出てきており。
ああ。なるほどな。面白いね。面白そう、これ。
これあの、
うん、
僕らが大好きなあの、
うん、
ビジネス書マンダラの、
うんうん、
山口修さんいらっしゃいますけど、
うん、
この方も、
うん、
乗っけてますよ。
ん？
あの、おすすめって。
あ、そう。え？
はい。
マンダラに？
マンダラにあったかどうか忘れたんですけど、もしなかった、たら、
うん、
最近出されたの独学の技法って本があるんですけど、
はいはいはいはい、
あ、マンダラにもありましたね。
あ、そうなんだ。
フロー体験喜びの現象、
うーん、
でファスト&スローも入ってますし、
あ、本当だ。
これあのビジネスじゃないですか、
うん、
読書を仕事につなげる技術、
うん、
独学の技法の方は割とあの教養とかそっちの方の、
うん、
まあ、マンダラじゃないですけど紹介されてて、
うん、
あの音楽とか芸術とか、
うん、
社会学とか、
うん、
でそっちにもあのこれのミハイ・チクセントミハイさんの、
うん、
これが出てて、でまあ読む気ないなっていうふうになって、
うんうんうん、
Kindle ないのかってなって、
うん、
しゃあない諦めて買うかみたいな、
うん、
感じです、
うん、いやいいね。マンダラホットキャスト1回につきこの1冊ずつでもマンダラやっていったらめちゃめちゃすごいことになるけど、スーパー無理しなきゃできないね。
いやーちょっと筋肉じゃないや、マッチョすぎますな。
マッチョすぎるよ。
ただあのびっくりしたのが、
うん、
まあ PB とかで、
うん、
いろんな面白そうなビジネス書ポチポチ聞いてますけど、
うん、
最終的にマンダラに帰ってきたりするっていう、うん、
あ、そう。
あ、この本でもフロー体験の。
うん、
されてる、あれこの本でも言われてる、
うんうんうん、
でたまにマンダラ見返したら、
うん、
あ載ってるって思って、
うん、
やっぱあそこに書いてあるのはなかなか、
うん、
なかなかなチョイスなんじゃないですかね、
うん、すごいね、あマンダラを名乗ってるだけある。
このフロー体験で言うと、
うん、
さっきのデザイニングウェブインターフェースにも載ってますし、
うん、
あのもうちょっとあの一般向けというか身近なところで言うと、あのメンタリスト DAIGO の、
うんうんうん、
自分を操る、うん、超集中力だっけか、その本にも書いてました。ミハイ・チクセントミハイという人がフロー体験っていうのを提唱して、
うん、
ほにゃららみたいな、
うん、なるほどね。
でファスト&スローにも載ってる、
うん、この辺やったら面白そうだね。いや、そのさっき言ったみたいに毎回一冊とかきついけど、お互いこれ前読んだなっていうのが被ってる本とかあったら振り返るっていうの面白いかもしれない。
そうです。
なんか、来週までにこれ読まなきゃとかだったらしんどいけど、すでに読んだやつを振り返るっていうんだったら、まあなんとかなるかなっていう感じでしたけど。うん。まあ面白そう。
白熊でさえ、
うん。
出したら半年かけてますか？
白熊は、ね。
あ、もう経ってるのか、半年。
うん。ちょっとね、うん。これはね、ごつすぎるから、ごついて。
ごついですよね。
本もごついけど、ね、1ページごとの情報量っていうか、理解しなきゃいけないことが多いから。そうか、けど、あれか、このマンダラに載ってるやつは、こういう原点級のものしか載ってないから、同じような状態になるのか。まともにやろうとしたら。
ファスト&スローとか同じことやろうと思ったらもう、ゾッとしますもん。
だよね。
脱線しすぎて。
しすぎるよね。
全く進めやすそう。
ねえ。やけど、ポッドキャストでファスト&スローについて語ってるチャンネルってあるのかな？
ああ、多分、
あると思う。ある？
いや、ああ、ない、いや、あるかな。でも、テクノロジー系だったらあるんじゃないですか。
ああ。
IT 系の。
いや、その話題には出てるだろうけど、なんかそれを一回のメインテーマに置いてるとかっていうのは、どうなんだろう。検索してる。
ああ、もう、マンダラ的には影響力の武器の方が、
うん。
ランク上なんだ。
うん、上とか、あ、コアに近いってこと？
そうです。
ああ、本当だね。うん。けどまあ、どっちも、さっき言ってくれたみたいに、少し用途が違う感じがするよね。
そうですね。この辺、マンダラで言うとやっぱ、
うん。
経済学、心理学、社会学、あ、その他か、その他コーナーは、
うん。
すごく、僕は好きですね。うん、やっぱ、職種柄もあるのか。
うん。
マーケ系も結構好きですけど、キャズムとか。
うん。
でも、経営戦略とか、
うん。
は、
うん。
全然読めなくて。
ああ
。企業、大前さんの企業参謀とかも、フィービーで聞いたんですけど、
うん。
意味不明すぎて、難しすぎる。5% ぐらいしかわからない。
ああ。耳で聞いて寝るってもう、よっぽどだね。読んだら5秒ぐらいで終わるね。
いやー、絶対積んどくになりますね。
で、
イノベーションのジレンマもフィービーで聞いて、で聞けなかったんですよ、うん、これも。
ああ、そう。
あ、もう無理ってなって。
前、これも言ったかもだけど、このイノベーションのジレンマの教授が出してるジョブ理論の本って話したっけ？
ああ、ジョブ理論今読んでて、まさしく。
あ、そう。
今半分ぐらいまで行ってるんですけど、あれは、
うん。
面白くてスッと読めて。
ああ。
で、なんでかっていうと、
うん。
あれめちゃくちゃ UX とかその辺の話に。
近いよね。
近いところがあって。
うん。
インタビューとか。
うん。
あとまあ、機能とかに絞るんじゃなくて、あれまさしくユーザーの体験にフォーカスして。
そうだね。
イノベーションを作り出そうっていうコンセプトじゃないですか。
うん。
でもその辺の知識があるから多分あれは読めたんだろうなと思ってて。
うんうんうん。
イノベーションのジレンマは、本当に結構経営戦略みたいな、
うん。
人が入ってたから、多分、取っかかりがなくて、
うん。
寝たのかなっていう。
けど、ジョブ理論読んでて嬉しくなかった？その、
あ、嬉しかったです、あれは。はい。
だいぶ近いじゃん、UX の話と。てか、まあ、ほとんど言葉変えてるだけじゃんっていう。
いや、そうなんですよ。で、あれ、ハーバードビジネスホニャララのやつじゃないですか。
うん、そうそう。
本当に、そっちからこう、そっちからも変わってくるみたいなのが。
うん。あ、ビジネス用語に置き換えてるだけだし、ビジネスの人が、こう、わかる文言にしてて。で、今、この、白熊なり、なんなりで、こう、ここでいろいろ議論してることって、もうまさにそれぞれっていう感じがしたから、なんだ、喋ってんじゃん、みたいな。まあ、あんな綺麗には全然まとめられてないけど、かね。
なんかいろんなものが結構繋がってる感じしましたね、ジョブ理論を読んだら。
うん。
最近結構まあ、自分がデザイナーだからバイアスあると思うんですけど、
うん。
結構ネットの記事とかでも
うん。
前も、なんかなぜ経営者がこう、
うん。
デザイナーに話を聞くのかっていう、みたいな記事読んだりとか、
うん。
まあ、あと MBA でもまあ、オペレーションじゃない、まあ、デザインの本質的なこう、
うん、
勉強とかがあったりとか、
うん、
割とそういう、まあ、人間中心設計とか、まあ、UX デザインみたいなものと、
うん、
こう、まあ、ジョブ理論みたいな
もの
と、だんだんいろいろつながってきてる感じがしてて、
うん、
割とこう、世の中的に、ユーザーのことを見始めたというか、本当に、変わってきてますし、で、海外とかでそうなれば、絶対日本も後追いするんで、まあ、デザイナーとかエンジニアとか、もっと楽しく、働けるようになるんじゃないですかね、その、トップダウンでまた意識がもし変われば。
うん、そうだよね。いや、ぜひそうなってほしいよね。いや、トップダウンでっていうよりはもう、やっぱりデザイナーとかエンジニアとか、その辺分かってる人が経営し出さないと、まずいんじゃねっていう感じもするけどね。
確かに、今もうそもそもそうでしたね。
うん。
若い企業っていうか。
うん。
最近の IT ベンチャーも当たり前みたいに。
うん。
エンジニアとかデザイナーですし、創業者が。
ねえ。
デザイナーの創業者も増えてきましたね、結構。
あ、そう。
あの、さっきの Airbnb も、デザイナーですし、
うんうん、
創業者そもそも。
うん。Snapchat も確かデザイナーだったよね。
ああ。
うん。
ジョブ理論だったらこう、
うん。
言いやすいかもしれないです。デザイナーとかエンジニアがこう、
うん、
デザイン文脈のそういう本とか、
うん、
技術文脈のそういう本を出してもなんか、
うん。
うん、その、なんだろう、デザインのことしか考えてないみたいな、
うん。
誤解されることもあるかもしれないですけど、ジョブ理論だったら、
うん。
こう、イノベーションのジレンマの方をあの人みたいな、
うんうんうん。
ビジネス系の人でもそう思える、
うん。
本ですし、結構、いい題材になるんじゃないかなって、
うん。
思いました。
うん、いやー、ほんと、かなり、まあ、最近、会う人会う人に、鬱陶しいぐらいこれ進めてるんだよね。仕事絡みの人はね。っていうのも、やっぱりこう、いろんな問題、こう、ユーザーだけじゃなくて、社内的に、間接部門って言われてる方々とかね、生産部門じゃなくてね、そこにも、結局、何のためにやってるのとか、そんなこと考え出したらね、このジョブ理論、まさに当てはまるし、うん、これは、こう、ビジネス用語で書いてあるから、誰でも読めるような感じに書かれてるから、ね、あと UX って何って聞かれたら今後はこれを出そうと思って。
これ。ああ、それいいですね。
ね、認知から忘却までみたいなこととか。あ、けどそれで言ったらね、あれだよ。このAmazon のジョブ理論のページの、この商品を買った人はこんな商品も買ってますのところに、コトラのマーケティング 4.0 ってあるじゃん。
今見てないんですけど。
うん。あ、その、
来るんですか？
その本は聞いたことある？コトラーの。マーケティング 4.0。
いや、コトラーは聞いたことありますけど。
うん。
本のタイトルは。
あ、この人、マーケティング 3.0 とかね。こう。なんか、何かあったらこうバージョンアップして。バージョンアップをしてる神様なんだけど。
コトラーのホニャララみたいな本いっぱいありますよね。
うん。ある。まあ、それの、この方が最新でまとめてる理論。今の時代はこうだよっていうような。
神様こそだの最終項。めっちゃもうなんか、俺ずっとこうアップデートし続け
て
るやつじゃないですか。
うん、そう。でも 4.0 って言ってる時点でね。何回アップデートしてんだ。まあまあそれはいいとして、この中で、UX 的に言うと認知から忘却までっていうようなところを、こう認知から拡散までって言ってたかな。最後、忘却っていうそのネガティブな表現じゃなくて、いかにこうバイラルで、こう紹介をしてもらうか。
はいはい。
うん。だそこが、この 4.0 にとっては、こう、エンドですっていうふうな。だそこに、まあ、ポジティブにね、こう、どうやったらそこに持っていけるか、ユーザーなり顧客なり、まあ、ファンになって広めてもらうかっていうところを、こう、4.0 の理論のこう軸として喋ってたんだけど、何言いたかったかというと、こう、UX って何って聞かれたら、さっきのジョブ理論と、このコトラの 4.0 を、この2冊読んでくださいって言ったら、これが UX ですって言ったら、結構ハマるんじゃないかなって、最近思う。
ああ、コトラのやつ読んでないから、
うん。
かもしれないですけど、
うん。
大丈夫なんですかね、それ。
え？ね。
それが UX だってこう思ってしまって大丈夫なんですかね。
ただね。
取っかかりっていう意味では。
うん。
そういう感じですかね。
カバー範囲って言ったらいいかな。
あー、なるほど。
うん。いや、まあ、さっきのマーケティングの方は特に、マーケティングの手法もどんどん入ってるから、マーケティングじゃんって捉えられ方したら、 あ、いや、全然ちゃうと思うけど。
ああ、それいいですね。っていうのも、
うん、
たまに UX みたいな手法と、それマーケティングって結構対立構造として捉えられがちで。
あ、そうなんだ。
はい。
うん、
まあ、なんか訂正と定量みたいな話なのかもしれないですけど。
うんうん。
まあ一方がこう、データ的に数字的にどうこうって話をしてて。
うん。
で、もう一方は、
うん、
まあ、いや、ユーザーの話からどうこうみたいな話をしてて。
うん。
っていう時に、その、まあそういうこう、二項対立みたいな話じゃなくて。
うん。
まあ、もろもろ一緒っていうか。
うん、一緒だよね。
まあ、そういうふうに、あ、こう、歩み寄る。
うん。
感じになれる。
うん。なんかその辺ね、今いる会社で、勝手に、いや自分だったらこういう組織基準するかなっていうのをこう勝手に妄想してる中で、やっぱりベースに置いてるのは、さっきの認知から忘却だったり拡散までっていう、そこの、あの、プロセスは、まず一番でかい軸としておいて、UX 担当は、その全領域見なきゃいけないなっていう風な絵描いてて、だからその表裏一体でマーケターがいるなぁと思って絵に描いたんだよね。
なるほど。
で、その役割の違いなんだろうなぁと思った時に、やっぱりユーザー体験定義するのが UX 担当だけど、それをこう具現化するっていうのかな。アウトプットしていくのがマーケターかなぁと思って、まあ、設計者と実装者っていうような立ち位置。まあ両方設計も実装も最終的には入っていくんだろうけど、あえて分けるとしたら、そんな形なのかなって。
なるほど。
ただまあそこにビジネス視点も、こう、マーケターの方は入ってくるから、やっぱりどっちが設計やって、どっちが実装やってっていうのは完全に分けられないけど、っていう感じのね、こう、絵を描いて、ゴニョゴニョやってる。
そうですよね。その、マーケティングとかも、
うん。
結構、レイヤーみたいなのがあるじゃないですか。
うん。
今思ったのはその、まあ、UX やる人が設計者で、
うん、
マーケターが実装者だったら、
うん、
例えば、あの、USJ のあの、
うん、
森岡さんとか、
うん、
あの方は、
うん、
ひょっとしてマーケターというラベリングをされてますけど、
うん、
UX デザイナーでもあるんじゃないかみたいな、こう、
あ
と思ったりとかしつつ。
うん、同時に頭でやってんだろうね。
はい。というかもう鳥か卵みたいな話で、そのマーケティングみたいなのをやろうとすると、
うん、
当たり前のようにそれはユーザーのことを考えなあかんからっていう。
うん。そうだね。
ってことでもあるんでしょう、ね。
うん。だからこそ、さっき話出てたみたいな心理学とかも当たり前のように知識として知っとかなきゃいけなくて、で、ビジネスのことも知っとかなきゃいけなくて、って感じになっていくんだよね。
そうですね。
で、マンダラが広がっていくんだよね。
つまり、勉強は続くっていう感じ。
うん。
まだ勉強しなきゃいけないことが、
うん、
たくさんあるなぁという感じでございます。
うん、まあ、今、今日の最初の方で話した、その辺をちょっと思い出したんだけど、何を面白がってるかっていう話したじゃん。なんか置かなきゃねえっていうの。
はい。
その辺なのかもね。
ええ 詰まるところは、どういうことですか？
っていうのは、いや、この、今話してた UX だったり、マーケティングだったり、
その
心理学だったり、ビジネスだったりっていうところの、なんかこう、うまく一言では言えないけど、デザイナーとエンジニアがっては言ってるけど、その、何について面白がってるかって言ったら、そのあたり界隈の話だろうなって、今、頭をよぎった。
確かに、今喋ったことって、
うん、
まとめると全部ちゃんと繋がってるよね、みたいな話ですもんね。
そうなんだよね。
それは僕たち、
うん、
まあ、まだでもデザイナーから、そのデザイナーとかが、いわゆる UX がどうのって言ってるのは、
うん、
ビジネスにおいてそのジョブ理論みたいなことで、言われたりとか、
うん。うん。
なんですかね。すべてが F になるみたいな。ビジネス、なんか小説ありましたけど
。何になるの？そしたら。すべては UX になる。
すべてが UX になる。やばい、すべてが F になる。読んでないのに。なんか、言ってしまった。
言ってしまったね。うん。
今日のハイライトですかね。すべてが UX になる。
それをね、打ち出すとね。 なんか UX 万歳番組みたいになってしまって、なんかちょっと違う感じもするけど、まあいいか。すべてはいい。
いや、タイトルはやめましょう、タイトルは。
ああ、わかった。
っていうか今日ラベリングシステムですから。
ああ、そうだね。いやいや、まあラベリングシステムとはいえ、こういつもこう白熊の時って、何かこう一番その日のこうメインの話題だったなっていうのをこう、頭にボーンとタイトルとして置くようにしてるんだけど。
ああ。
それか表裏一体なのかな？表裏一体けど面白くない。
いやー、今日は面白いな。その村上春樹から、
うん。
ジョブ理論まで、
うん。
話せたっていうので、
うん。
満足感があります。
ね、ラベリングシステム全く喋ってないけどね。
白熊村上春樹、
うん。
ファスト&スロー。
うん。
やっぱあれですね、本は幅広く読んでた方が面白くなりますよね。
そうだね。
つながりやすくなるっていうか。
うん。まあ、それこそ、あれだよ。暗黙知が、共有されてる状態で、コンテキストが今流れてるって感じだよ。
なるほど。
これあれだね。まあ、この辺を、きっとこの辺を面白がってる、うん。なんか一言で言えたらいいな。うん。難しい。
ジョブ理論でイノベーションをこう、大企業で起こすためには、
うん。
まあ、うまくいかないこともあるって書かれてましたけど、
うん。
環境的にそのもうチームをこう切り出しちゃって、
うんうんうん、
それに担わせるみたいな話がありましたけど、
うん、
今までの話を踏まえるとこう、
うん、
まあそういう部署を作った時に、
うん、
やっぱりデザイナー、エンジニア、マーケターってこう、
うん、
幅広い職種の人たちがこう一丸となって、
うん、
やると良さげだなということを思いました、
うん。そうだよね。もうそこが集まって、作るところから、売るところから、あと運用するところからが、一体となってできてるのって本当にいいよね。
広角機動隊みたいな感じで。
ああ、だよね。
またよく言われる、この。
うん。
またよく言われる。チームとか組織って言われると、
うん。
大体出てくる。
うん。
IT 業界とか。
うん。
広角。
ね。うん。
からのラベリングに戻せないかなって思ったんですけど、無理でした。
ラベリングね、まあ無理やり戻すとすると、戻すとっていうかまとめにかかろうとすると、さっきも話したみたいに、7章で長いけど、最初ってこうサンプルがこうあって、まあ、こういうのはこうですよとかっていうのがあるんだけど、結局のところで言うと、7.5 だったっけな。うん。ラベルの設計ってところが、やっぱり一番でかいかなと思ったんだよね。で、これを完全に今、頭に叩き込めるかで言うと、そんなことはないけど、こうラベリングに出会ったら、ここに戻ってきて、これをチェックリストとして使って、なんかこう、道を踏み外してないかっていうのは、やらなきゃなって思った。
そうですね。あと僕の感想としては、
うん。
例えば日本だったら、
うん、
日本語で、開発じゃないや、
うん、
画面って UI ってその日本語になってると思うんですけど、
うん、
母国語だから、
うん、
みんな当たり前に使えるって思い込んでるじゃないですか。
うん、
でもサービス改善とかしようと思った時に、
うん、
一番コストパフォーマンスがいいのって、
うん、
まず言葉を見直すことなんじゃないかなって思って。
なるほど。
それも、新機能とか、
うん、
見た目直すとかじゃなくて、
うん、
まずはそもそもこれでユーザーに伝わってるんだっけとか、
うん
うん、スターバックスの例が挙げられてましたけど、
うんうん、
本当言葉一つで、
うん、
ユーザーが混乱したりとか、
うん、
あるいはそういうブランドみたいなものが毀損されたりとか、
うん、
するっていうのを考えると、
うん、
言葉っていうものをすごく改めて重要視した方がいいというか、
うん、なるほどね。がこう、100伝えてるつもりが70ぐらいしか実は伝わってなくて、それに100だったものを150にしに行って、トータル100伝わってたっていうようなことをするんじゃなくて、100伝えようとしてるんだったら、まず100伝えに行きましょうってことの方が早い。
そうですね。
早いし、 コスパもいいし。
しかもラベリングシステムってこう、
うん、
システムだから、
うん、
その悪いシステムのまま拡張しようとするともう、どんどん負債になっていくし。
確かに。
気づいたら手遅れになるっていうのがあると思うんで、
うん、
で、言葉大事っていうのも、ちゃんとお題目としてそうじゃなくて、
うん、
この本にはきちんと設計の手がかりみたいなものが書かれてるので、
うん、
読んだらいいんじゃないかなって感じですかね。
うん、そうだよね。こう言葉の拾い方だったり、そのなんでそうするとかって、結構マーケティングのキーワードを拾うやり方とかに近いのかなと思った。
ああ。なるほど。
こう自分でひねり出すんじゃなくて拾いに行くんだよっていう、その辺の視点とかが、ね、やっぱ大事なんだなぁと思いながら。
そんな第7章
駆け足でまとめてみました。
白熊そうなりがちなんですよね。
そうだよね。
最初の5、6ページぐらい喋って、
うん、
真面目に。
うんうん。
一気にジャンプして盛り上がって、
うん、
無理やりまとめにかかって、
うん、
そんな感じですみたいな。
うん。なんだろうね。これ白熊ごついから進まないんじゃなくて、脱線しまくるから進まないのかな。
いや、そうですね。その脱線させる本なんですよ。
そうだよね。
なんていうか、狭い分野でのそのテクニカルな話じゃなくて、
うんうん、
本当にかなり本質的なことが書いてあるから、
うん、
そのレイヤーに立ってしまうとこう他のところまで話を読んでしまうっていう、
うん、だよね。
ついつい。
でそれをこう自分の今の興味だったり理解だったりにこう被せて喋ってしまうから、どんどんどんどん
。
その視点が来るってことは、ここはこう言えるな、みたいな感じで、派生していって。いやー、なかなか、よくできてるね。まあ、そんな感じですかね。
そうですね。
一旦、どのくらい喋ってた？あ、1時間 ?20 分くらいかな。うん。いい感じじゃないですかね。
そうですね。
次回は、どうしますか？多少。別の話題？
あー、またベッド。
ベッド。相談して。
です。
はい。了解です。じゃあ、締めを、お願いします。
締め？
締め
なんてありましたっけ？
え？なかったっけ？あったよ。
あ、
エンディング？
お便りを募集してまして。
あ、お便り募集か。
うん、お便り、どこに送ればいいんですかね。あ、あったあった。感想をいただきたくてですね。
あ、そうですね。
何かこう、
うん、
ございましたら、
うん、
info@castanet.io まで、
はい。
ご連絡をぜひ。
お願いします。
それからレビューで星5をつけていただいても大丈夫。
ああ、大丈夫ですね。
はい。
ありがたいね。
ありがたい。
うん。
ああ、2018年の目標ありました。
何？
レビューをもらうっていう。
ああ、それは、偉いことだね。
偉いことですよ。ざわつきますよね。うん
ね、そうだね。レビューか。やっぱり、あれだね。こう、勉強会なり、なんなりで、こう、リアルな付き合いから、もう広げつつ、輪を広げていかないと、レビュー、うん。いきなりレビューは、多分ね。まあそこもなんか。
そうですよね。レビュー性はモチベないですもんね、そうそう。
なんかね、他の番組とかだったら、結構ね、そこ仕組みにしてるとこあるんだよね。レビュー集まるような。うん、まあそういう仕組みを入れるか、なんかするかっていうのを工夫していかないとね。うん。じゃあ、一旦今日はこの辺で締めますか。
そうですね。
はい、じゃあまた来週かな。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。